はい、9月8日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はい、はい、こんにちは。
はい、本日のパーソナリティは雨さんさんともきと
くだらない
受けた、
ねえ牛とらうたつみうまさんあれかしんやと
全然何も揃ってないけど
何も、
はい、劇団音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。今何にかかってたんですか。
うまさんさ馬年だから。
ああそれ深夜さんに興味がないと知らないやつでしょ。そ
う、全員がもうおなじみのやつではないかな。
この歌でも知ってるでしょ。
いや知らないです。
嘘でしょ。ねうしとらうたつみうまひつさらとるいぬいて
るでしょ。この覚えるやつの言葉は分かりますけど、は
い、これの歌があったの。
へ、
歌は知らんキッキーかなんかで言われてたんだけど、ねうしとらうたつみうまさんひつさるとりのいぬししさんつって
羊のところちょっと雑じゃないですか。
ひつ
だけなの。
ひつさるとりぬって
ことひつさるとり
語呂が合わなかったんでしょ
う、ね、
あ知らないんだこの歌。
知らないです。
私ポンキッキーズ見たことないんですよちゃんと。
いやポンキッキーの方ね。
あ最初の方
ズンはちょっと新しいやつだから。
あそうなんだ、うん、あのでっかい P は
P ちゃんがいるの。
P ちゃんあれはポンキッキーズだね。
あ新しいんだ。
あのじゃんけんするやつ女の子がいただろう。
あでも見たことないんですけど、
なんか漫画でもなってた子ね、
P、あーコニーちゃん。
コニーちゃん、
あはいはいはい、はい、
あんな感じでしょ。
じゃんけんじゃんけんじゃん、
そう
あ
ーじゃんけんじゃんけんじゃんけんピン
ペペペペペ楽しそうですね、
はい、始まってますね。
雨ですね。台風
何なん、何の雨なのかな。台風もでも別にもう通り過ぎたけどね。
まあ、通り過ぎたけど
残りかな。
その残りの残りが香りではないけど
香りじゃん。いやもう本当に昨日からうちの高校生部門の H2O が小屋入りしたんですけど、はい、本当に着いた瞬間に荷物を下ろそうと思ったら土砂降りだから
急に降りましたもんね。
もう全然荷物も下ろせないし深夜さん来ないし
来たじゃん失礼な女
10分ぐらい来なかったですね。いや
動けなくなりますもんね。
動けなくなる本当に。
バイクとかになる
しかもさこの台風あるでしょ、はい、急にできて急に来たでしょ。
だって5時間ぐらいとかですよね。
初めてだよあのその日にできて、うん、今から何台風来るみたいよみたいになったの、
うん、
え
前の日に調べたら台風12号は、ね、熱帯低気圧になりましたっていう気象庁の予報があったんですね、うんうん、であそうなんだと思って次の日の朝に見たらなんか台風13号来てるらしいよみたいな。で調べてもでもないんですよ、うん、熱帯低気圧だから台風情報としては、
うん、
でいろいろ調べたらこれがもう本当に
台風今からなるぞ
5時間後にはなりますよみたいな。
台風の卵ができてるぞっていう感じで一応ネットには
そんなすぐ孵化しますかセルぐらい早い
な。
しかもそれがちゃんとって言ったら変ですけど日本をちゃんとこう
横断
するような感じで、うん、縦断かなするような感じで、うん、今年なんか関東とか東北の方がやっぱ被害多いですね。
前の15
号、うん、U ターンしてたやつね、
うん、
あの迷い子ね
迷子がなんか、うん、だから今年台風当たり年って結構言われてたじゃないです か、うん、なんか去年があんまり ないから、うん、今年来るんじゃないかって言って初、
うん、
でもどうし、ね、怖い
どうした
っけ。だからでもやっぱり沖縄にいるともう台風なんて当たり前だから、うん、常にこのもう、うん台風があるとしての建物の構造とかいろいろなってるから、
うん、
やっぱなってないところにいきなり来たらあんだけすごい被害になるんだなと思って。
あそうだよね。
普段来ないから
避難もできないとかね、
うん、プラスお家の作りが違うでしょ多分、
うんうん、瓦とか 木が多いですからねもう吹き飛んでしまったり土砂崩れか山が多いから、
うん、
ああいう被害の方が大きかったりしますよね、
はい、沖縄でよかったなって思うところでもありますけどね。
そうですね、
うん
なんでニヤニヤし
たの。でもね台風が来なかったから、うん、サンゴがね、
はい、
ちょっとあ、はいはい、白くなってきてるっつって、うん、要は海の中をカチャ足させてもらってないから混ぜてないから、うん、あの熱くなってると海の中が、
うん、気温下げないといけないっていうね、うん、
いやーあの台風で思い出したんですけども、
はい、
っていうかもともと言いたかったんですけど
なんですか
あの先週あのお休みいただいてあの、はい、最強の一人芝居っていう沖縄大会に出させてもらいました。
お疲れ様でした、
はい、いや全国の猛者とね、ベストセレクション5年に一度のベストセレクション、うんはい、その5年の中で一番良かった6作品が沖縄に来たんですけども、
はい
はい、その作品と、先週ちょうど土日に舞台終わりまして見に来てくれた方ありがとうございました、
うん、はいありがとうございました、はい、あのパンヒゲさん いらっしゃってまして、深夜さんの代わりにって言って、うん、飲み物をおごってもらいました。
なんで？え、なんで？
で、飲み終わったカップだけ深夜さんにあげてって言われたんですけど、うん、すいません、途中でちょっと履けなきゃいけなかったんで。
ああ、はい、言ってましたね、うん。
それもちょっとできなくて。
2本だけ見てないと。
そう、最後の2本だけ見てないんですよ。
最後の2本俺が一押ししてて。
もう本当に見たかった。チラシとか見てても、それが一番見たかった。
本当にでも楽しかったです。
いや、すごかったですね。
はい、ありがとうございました。いや、こんな考えたらね、本当にね、ピン芸人の人ってすごいなって思う。
一人で舞台に立って、
うん、一人で舞台に立って、まあ尺はちょっと違うけど、うん、でもやっぱすごいよね。毎月さ、自分で新しいの書いて演出して、うんうん、あ、
だって演出もいないですからね。深夜さんは言ったら演出と、まあ、脚本の犬飼さんがいるけど、それもいない、うん、本当のピンですからね。
ピンすごいですよね、ピン芸人本当に。
いやー、どうしたの、遠い目してるけど。
いや、俺もそろそろ動かんとなと思って。
あ、何、一人芝居出る？
いや、一人芝居じゃないです
役者とも。
ピンの、
あ、ピンの
単独やろうって言ってて、いや、まあ、最近またちょっとやばいってなったんですけど、
今年中にやるって話じゃなかった？
はい、
あと3ヶ月ないよ。
だからどうしようかなと思って、
日付変更戦もあるけど、
まず場所押さえんとなと思ったんですけど、うん、いや、一昨日ぐらいにね、うん、事務所でなんかこの日単独やるから、うん、スタッフ入ってって2件言われたんですよ、
はいはいはい、うん、
その日に、うん、それでなんか俺はこれのままでいいのかな
真面目な話してるね、
う
ん、
はい、どうした、
どうした、聞こう。
いや、もう
こんな日付変更戦なんて役者にうつつ抜かしていいのかと。
いや、違う違う、そっちじゃん、そっちそれもあるから。
それもあるんかい。
あ、じゃあ日付変更戦もあるから
忙しいからね、
うん、そう、だからいつ抑えればいいんだろうと思って。
1月1日とかも12月31日とか、この
そうだよね、なんか
年またぎ単独ライブみたいな、
あえて人と違う、
ガナベーでやったらいいんじゃない、ガナベーで。
いや、ね、いや、ガナベーすら絶対できないですね。着替える場所とかもないし、それはちゃんと場所を考えないと。
真面目な変動。
そう、だからどうしようかなと思って。
3ヶ月、あ、でもライブハウスだったらあれなのかな。でもそれこそね、うん、那覇市内のライブハウスっても結構いろんな方がやってるから、うん、3ヶ月前でも抑えるの大変だろうし。
そう、だから俺がやろうと思ってたところ、ピロシモがやろうとして声かけられたんで、うんうん、ただその時日付始まる日だったはずなと思って。
あ、11月27。
7、ライブの次の日。
うんうんうん、
そうそう、だから
めっちゃ被ってるし、
そう、だからそれはちょっと保留でいいですかっつって、うん、多分日付の初日だった気がするっつって、
許さんよ。
だからそれの調整というか、うん、スケジュール改めて確認してからでいいですかっつって、うん、一旦断ったんですけど、うん、したらその時に言われたのがずっと引っかかってて、うん、あとグッドモーニングがやろうとしてて、
ほう、
10月ぐらいに、
へえ、
すごいね、
単独を、それのスタッフお願いできませんかっつって、うん、後輩にもお願いされるか
後輩のスタッフ、
うん、だ、今まで別に先輩のしかやってこなかったんで、うんうん、まあ俺も勉強なるし、うん、見たいからっつってずっとやってきて、うん、っていう信頼感を得てきたんですけど、うんうん、後輩にお願いされるってちょっと違うんじゃないかなと思って、この人に頼んどけばできるんだってっていう風にしか多分思ってないだろうなと思って。
あ、ね、まあでもそれはちょっとあるかもね。
そうそう、だから、
いや、俺絶対的な安心感、
うん、うん、それを最初求めてやる、初めての単独とかって、うんうんうん、自分たちで全部作ってやった方が、だからちょっと考えが甘いのかなとか思ってしまって、正直それ言われた時にちょっとうんって考えてしまって、どうしようと思って。
真面目だね。
いや、ちょっと真面目に、もう、まあ、日も浅いから。
まあでも、それこそね、うちで言ったら、劇団で言ったら、H2O が、シアさん、照明入ってくださいって、タク、オペタクの方。
まあまあね。
いやいやいやいや、演出とかだったらね、あれですけど、まあ今回も照明作ってはもらってますけども。
でも今回は、その H2O に関しては、その、照明音響に入るんじゃなく、何も言ってこなかったから、もう心配になったから、照明の釣り物は作ってあげるよ、つって一応昨日言ったんだけど。
もう今回本当に、ギリギリ、私もあんまり見に行けてないから。
ね、だ
から
高校生だけで作ってればまだいいのかな、うん、あっちはね。
そうね。うん、
あ、だから、友樹の問題はちょっとあれだな。難しいな。
そう、だから、うん、それでいいのかな。それ、なんか準備するのぐらいだったらできるし、当日音出しちゃったら別に俺
が、うん、どうやってやるんですかだったらわかるけど、
う
ん、
もう、
最初からやってくださいで、そしたら多分。
音響お願いしていいですかって言われ
たら。なんか、多分 SE も集め、友樹さんだったら集めてくれるかもっていう、そう。思惑があるんだったら、ちょっとね、そう、だ
からどの感覚で俺に振ってきたのかなって思って、うん、本当に一昨日言われてちょっと考えてしまって、俺もう裏の仕事はこの人に任せってなってるんかなってなったらちょっと違うなと思って、うんうん、
まあ、しかもね、他にもできるメンバーは、そう、メンビー会とかにはいるからね、
うん、当日の音出しだけだったら、ジャリスケとかでもできるだろうし、
逆に今までやったことないメンバーに、じゃあやらせてみようみたいな、
そう、自分たちで一回作るっていうのをやった方がいいのかな、うん、で俺、ネクストライブの音響をお願いされた時も、うんってちょっと思って、
ちょっと思って、高校生のね、
そう、まあ、若手だけでやってたり、はいはい、グッドモーニングと、まあ、今のローリーポーリーかなんかと、その鈴崎と新都助とすっとこで回してやってた時に、鈴崎が仕切ってた時に2日前ぐらいにサーキーに言われて、あさって空いてないですか、音響やってくれませんっつって、急すぎんかっつって、
忘れてたか、
そう、忘れてただと思う。
ああそうなんだ。
今まではなんか和也にお願いしてたけど、うん、なんか
あ出るからね。
そう出るから。
あははは。他
に頼める人がいなくなったみたいな。
うーん。
うーんってなって。
これで出た。入った。
もう入りましたよ一応。
これでも難しいあれですね。
そうだね。なんか今
舞台監督とかも。
まあメンバーでやってるしお笑い
も。そういるんだけど、うん、教えるのがちょっとやっぱ大変というか、うん、この付きっきりでこういう時はこうにしてとかで、しかも。舞台監督って臨機応変じゃないですか。それこそお客さんの入りだったりとか、今回の演出によっても変わってきたりとかするから、これを付きっきりで教えるのができないというか、
うん、
だったら自分が入っちゃった方が早いなとか、
そうそうそうそう
っていうので逆に自分で自分の首絞めてるんですよね。
まあまあそうなんですよ、僕もそうなんですよ。だからライブ、ライブじゃ自分たちでね作ってるっていうライブを、うん、このまあ大勢さん舞台も基本的には自分たちで裏も作ってやってるとこの一番の悩みだなと。
悩みですね。
特にお笑いに関しては本当に全部自分たちでやってるんで、当日の
できる人ができて しまうと、うん、他がやっぱ育たないというか、
そう難しい
ね。任せるのもでも怖いし、
怖い、
任せてチェックするのがちょっと面倒くさいというか、
で結局日付やるときもそうなんだけど、はい、もうできる人が決まってるわけ、音響照明をね、
はいはいはい、
でそれをこの1年通してやらせてなかった結果とは分かってはいるんだけども、うん、
その日付とかの本番近くなってきて、あいやってなるんですよね。そうそうそう、まただ
けど今はやらせるようにしてんだけど、はい、やっぱりまたこう独り立ちさせるのが怖いっていうか、うん、
また日付は、まあ、私もでも去年が初めてですよ、うん、ずっと H2O とか WOC で我が町で舞台監督はやったんですけど、うん、音響照明卓って触ったことないんですよ、はい、でなんとなくは分かるけど、うん、セッティングするときに触ったりするから、うん、分かるけど、去年初めてやってから、うん、もうやだ
本番の緊張感とかね。
じゃあやっぱ自分が出るのとはまた違うじゃないですか、うん、人の作品だし、うん、でしかもきっかけだったりとかで、去年までなんかもうこっちのスイッチを入れてこっちを上げたらつくけど、こっちを消して次こっちの2番のスイッチを入れなきゃいけないとか、
まあ複雑なというか、
そうそう、
複雑ですよ、
うん、
でしかもね1日10作品じゃないですか、
うん、
で去年1パターンだったんだけど、それを、うん、今年3パターン、
そうですよそれでも人一人ずつやってほしいぐらいだからね、俺からしたら音響照明も一人で、
だって、うん、まあまあ言ったら深夜さんは音響と照明一人でやりますよ、
うん、
で私は直高が音響3パターンやった、
私と
ワンペアで3パターンやるんだけど、いまだになんであれを一人でできるかが分かんないですもん。
あー、音響照明同時に、
だって照明のボタン4つとかあるんですよ、
はい、
なのに音響と同時にカットアウトとかカットインとかする理由というか手の動きが全然分かんない。
若干のもう本当に若干のズレがあるけど、それをいかに短くするかで、
うん、
最初ここ落として、ね、次ここ落としてで音出すっていう、
絶対手が震えて iPad にフッて触ったりとか、
あそれ一番怖いですよ、
エンターとかにパッて触ってしまって音が絶対流れる、
うん、だから俺は音響に関しては本当にもうアナログがいいのよ、
うん、
ぶっちゃけね、
ガチッと
MD とか
押さないとい
けないやつ、 iPad 本当に怖いんだから、もう
だって3年間私ミキサーやっててもまだ音響間違えるんですよ
本当に本当に、
照明はまだカチッとかそんななんか触っちゃったみたいなのがないから、
まあね、
音響はもう本
当にデジタルになってきて、
そう怖い、
怖いっすね、
だから音響を直高にやらしてる
まあだからそのやっぱ裏に入っての、うん、なんでそのお笑いも 自分たちで裏の仕事するかって言ったら、そのやっぱ緊張感とか、
で責任だったりとかね、人様の、
これがないと大変するとかで、それ見てたら覚えるし、覚えて自分たちがやるときに活かせばいいから、その経験も少ないやつらがいきなりその単独やるっていうその感じがオリジンっぽくはないかなっていう。
ああなるほどね、
だから早いよっていう、
なるべく自分でカバーちょっとでもカバーできるようになってからの単独で、ちょっと手が足りないところお願いしますの流れってことね、
がなんかオリジンかなっていう、オリジンっぽいね、確
かにね、下積みというかね、
そのための裏方の仕事を最初3ヶ月やらしてとかってやってるはずだけどなっていうのがをちょっと考えさせられましたね、この一昨日。はい、これはだからどうしたもんかと思って、自分の単独だからどうしようと思って、結局も他の人の単独のまた裏入って日付もやりつつ、
そうだよな、
まあだからそれはでももうね、芸歴的にももう自分ある程度のわがままじゃないけど、でもその代わりライブはしっかりやるとか日付とかそう、
そう
があれば全然問題ない。
逆にトモキがやるときは誰にお願いするとかってあるの？
何がですか？
音響照明とか、あなたがその信頼してる人とか。
いや、いないっす。
あ、そうなんだ。
シアさんできるよ、シアさんできるよ。
俺以外の人に任すの怖いなって正直ちょっと思いもするんで。だから、まあ、舌が育ってないなっていうのもあるんで。で、僕別に誰かから細かく全部教えられたことがほぼないので、全部見て覚えたというか、とか自分でもう持ってきてシステム調べ、なんか触ってみてとか。だからそれは教えてって言われても、いやいや、俺もなんか探り探りやって覚えたやつだから。
またあんなんもね、あの芝居も芸も、あの芸人さんのネタもそうだけど、雰囲気ってあるじゃないですか。このセリフで照明消してっていう一言で言ってもなんか違うじゃないですか。うん、お前早いとか。
これもまた見つけていかない。なんかね。
見て盗めとかも自分で考えてっていう、それがやっぱできない19歳なんだろうなっていうのを一昨日思って。
あれもう26ですか？ともきさん
26。僕は7ですね。
27になりました。そうね、8歳も年下になったらね。まあ、じゃあ
19、20歳か、20歳になる年ですね。7下とかになるとやっぱそうなるんかなっていう。ただ、ピロンピロンに言われた時も、ああ、ともきじゃないと不安だな、みたいな。いや、それだけかいって思うから。じゃあ別の人に任そうかなって思う感じだったんで。それもあってちょっとね、いろいろどうしようって悩み出しましたね、この残り少ない。
あんなやるんだったら本当に一緒にやろうっていうか、もう意地でも誰にも頼まんかだよね。
そうだから自分でやるときは俺全部自分で作ってやろうと思ってるんで、編集するのも音映像とかも全部自分でやってやろうって、今まで得た知識を駆使してではないですけど、だから自分の単独を今やるときにやろうって言い出したときに、ネタは正直もう昔やったやつを今の人たち見たことない人たち用に昔のやつを掘り起こしてきて台本見つければやろうと思えばできるんで、演出面とかその作るのにちょっと時間かけたいなと思ってて、だから断ろうかなと思ってます。すいませんでした、もうラジオで、
はい、ここで、
いやラジオで言いますけども、ピロンピロンとグッドモーニング、ごめんなさい。、ジャリスケかカズヤに頼んでください、
はい、
それからあの池田に連絡してください。
あ、
純選手のやつ池田来ますからね。
だからね、
純選手は池田をすごい信頼してるんで、
あれ新たみたいな感じだ、
だから新たに頼めばいいのになって思いますけど、
ね、裏方新ただから、
はい、ということで、
はい、ということで、
一旦 CM 行きまして、メール等を読んでいきたいと思いますけど、今日はメールの担当が。
ツイキャスもいっぱい来られて、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。俺さんもいらっしゃってますね。
あ、早い時間にありがとうございます。
アニゾーさん、カフェオレケンさん。
はい、
いらっしゃってますね。ありがとうございます。はい。
ちょっと情報が出てますけど、アニゾーさんより。
はい。
グッドモーニング、はい、やるんでしょって言ったらやらないって言われたので、飛行機キャンセルしちゃったって。
はい。
やらないのかもしれない、
ね。どっち
なのか。なんでそのサプライズは。
情報がさっそうとしてます。まあ、決まったらまた、
うん、
お知らせすると思いますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。うん、はい、ということで。
はい、ということでメールアドレスが、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールまだまだお待ちしております。今日の担当は深夜さんです。はい、それでは一旦 CM 行きます。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
78.0 FM 那
はい、9月8日木曜日17時20分になろうとしております木曜日ジンチャンプロでございます。
はい、はいはいはい、CM 中も真面目な話でしたね。
秋山さん、
はい、
トラウマナイトお疲れ様でした。
ああお疲れした。見てないけど
俺もまだ見てないんですけども、
今年怖い話とそれまだ見てないから。
そうだね、沖縄の怖い話
もまだ見てないです。まだ見て
ない。怖い話早めに見
て、仲間がいがないやつらばっか
りだ。
全然見てない、
誰も も見てないみたいな。当事者しか知らない。
じゃあ早速メールをいつ紹介します、は
い、します。
こら、はい、いい子にしないと秋山さんが来るよと、とんこつしゅうさんがチンチンズに言ってるはずね。で、おなじみの親愛なる隣人、りょうけんです。ペチペチペチペチ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
トラウマナイト、よかったですね。
ありがとうございます。
でも、アーリーの出番は短っって思いました。かっこ笑い、ね。秋山さん、うん、怖がりなのにお化け役やって、うん、怖がらせる側の気持ちが分かったら、うん、病みつきになるんじゃないんですか。かっこ笑い。りょうけん、お化け屋敷のバイトしたことあって、はい、脅かし役は楽しいですよ。はい、秋山さんをこれも機に、フォロワー女優の道を歩んでみてはということでいただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、はい、見てないから何とも言えないんだよな、
ね、相当怖かったってことですか。
うん、あれどっち、まあ、怖いの、まあ、言ったら 裏側は知ってるじゃないですか、うん、けど音とか照明でやっぱこの、うん、角曲がってもいないんだけどやっぱ音楽が煽るんですよ、あの角曲がったらお化けがいるんじゃないかみたいな、
あれか、あのホラー映画さながらの効果音の煽り方、
効果音の煽り方して角 いるの、うん、いないの分かってるけど見てても自分でもちょっとドキドキします。なんか多分一人だったら出てなかったら見ないなと思います。
そんなにだ今回のこのトラウマナイト見て、うん、なんかツイッターとかフェイスブックでの
あだから
反応、
うん、反応とかがすごいなと思って、やばいっつってもう怖い怖いって
なって結構なんか驚かす系だったりもします。なんかこういきなりドーンって出てきてわーみたいな感じの、
うん、あそうなんだ、
あるしメイクとかもやっぱちゃんとしてたので、
アリンクリンのクリスがあのツイッターで書いてたけど、トラウマナイト見てるときに停電したらしくて、
い
やこれ見てるときの停電はダメってだけ書いてありましたね。超怖いと思いますよそれは。確かに
怖っ。何そんなのもあるの。
あったらしいですね。
怖っ。
なんか
トラウマナイトのツイッターのやつで、うん、このあのシベリアンスカンクさんとかが撮影した廃墟みたいなところがあって、うん、映り込んじゃいけないものがって言ってなんか書いてあって、これが撮影の本当にお化け役の人が映り込んでたのを上げてるだけなのか本当かどうかは分かんないですけど、
怖
ぐらいなんか今回のというかこれ怖かったらしくて、
うん、
しかもあれリアル
な話を
視聴者さんからもらったやつだから
っていうのもあるんじゃないですか。その煽りというかもあるから、いやこれマジだったことなんだって思ったらビクビクする。
でも本当にあれがあったら嫌だなと思うけど、あのちょっと面白いなと思ったのは、一応ピンポーンって鳴らして入るんですよ自分がお化け役なんですけど、
うん、なんで？
わかんない。ピンポーンって、うん、ピンポーンって鳴らして、うん、この子供がガラッと開けて誰もいなくてすぐ閉める、うん、で
振り返った
りみたいな、うん、あのなんだっけ、
覗き穴、インターホン、
インターホンのやつに録画で女の人が入ってきてるみたいな、
うん、ああ、はいはいはい、
幽霊もインターホン鳴らすんだみたいなとか、そういうなんかちょっとツッコミどころを見つけたら面白いのと、もう本当に全身真っ白で塗って赤いワンピース着てカツラかぶってしてたんですけど、もうなんか現場ででも日傘させてもらったりとか、
なんかその絵見たら面白いかもしれないね、撮影
中もやっぱ幽霊は美白じゃないといけないのかとか、ちょっとなんかその姿を想像したら面白いですけど、
俺幽霊役出てると思わんかったから、
はい、まあ、僕もそうです
ね。俺なんか座敷女わかる、
座敷女、
漫画座敷女っていう、
あ、わかんない、
なんか超
怖い、あの座敷本なんていうの、幽霊ではないんだけど、
うん、妖怪みたいなとこ、
いや人につきまとうすごいストーカーの女の本があるわけ、漫画が、
あ、本当にある人間、本当の人間ってことですか。
そうそう漫画がね、うん、そんな感じで出るんかなと思ってたから、
なんで。
いやそいつもめっちゃ背が高くてボッサボサのロングの部屋で、
ああ、
わあ、
カリカリカリカリカリってこうドアをね、カリカリカリカリカリってやるタイプの、
やだ
生きてる人間が一番怖いってやつですね。
生きてる人間が一番怖いってやつ
です。これ驚かすのはでも楽しかったけど、うん、 あの、もし例えば放置されたりとか、例えばこの、
じゃあここ今から来るんで、
あの、今から人が来るんで、じゃあ僕たちあっちから撮ってる、引きで撮ってるんで、はい、あの、撮ったら、あの、驚かしてくださいねって言って、はい、カメラマンさんとかスタッフさんが遠くに行くみたいな現場だったらもう無理です。
はい、あ暗い、暗いね、夜とか。
そうそうそう。お寺とか、それこそ廃墟とかに入ってって言われたら多分無理。
入ってくるんでって言われて、うん、入ってきたのが演者じゃなかったらどうしようみたい
な。
あのね、僕が初めて出た時の沖縄の怖い話がちょうどそんなところだったのよ。2010年か11年の平安さんと又吉優子が主演の、
普天
間、普天間堂
の。普天間宮のところ。
そうそうそう。うん、本当にお骨のところでやってて、うん。で、俺その待機場所がそこだったのよ。
やだもう。
でも下でキャーワーとか言ってるわけよ、ゆっこが、うん。で、上に逃げてくるってところで、俺はもう上で待っとけって言われてて。
その時周りにスタッフさんいないんですよ、ね。
いないよ、
もうやだそれがやだ
真夜中ですよ。何もなかったからいいけど。超怖かったんだから、本当に。
開けるの本当怖いですよね。これでわーっと驚かして、こっち側でわーみたいな。うんうん
じゃあ俺もこのめっちゃあの特殊メイクでゾンビっぽい顔してるけど、うん、いや俺も怖いっていうね
中身は言って普通に深夜さんですからね
そうい
やそういうのがね
昔、まあ、あの僕も沖縄の怖い話2009年かな、うん、8年か9年ぐらいに出たやつで、うん、はまだ夜に外であの木の陰に隠れとくっていう、うん、撮影隊が来るでまだあの撮ってる時の照明焚いてるのとか見えるからいいんですけどそこ以外は前僕らが 見てる先の方では照明とかついてて人がいるから、うん、大丈夫なんですけど後ろがもう真っ暗で林みたいな感じなんです
トントンってやられたらって話でもね
そうで僕とピロンピロンと、うん、あと遠山さんがいた
んですよ
庄司さん
あ覚えてるわ
覚えてます、うんうんうんうん、で平安さんがそのカメラマンで、はいはい、その時にあのヤッキーさんとかナインボールのヤッキーさんとかが一緒に出てたんですけど、うん、僕とピロンピロンその幽霊役で遠山さんと3人ちょっと奥の方の木の陰に隠れておいてくださいみたいなのがあってで横見たら一応ピロンピロンとかいるんですけど後ろが真っ暗で死に怖いんですよ玉城の上司跡みたいなとこ
怖
っ夜中に行ってもう怖かった
や
とかここの先にあの石の階段があって、うんうん、上から3人降りてくるっていう絵を撮るんで、うん、で下から撮ってるんですよで一回その横の林の方に隠れといてみたいない
や
超怖かったんですからあれ後ろずっと上はベージュ真っ暗だし
本当の真っ暗でしょ、
はい、で下には一応照明焚いてスタッフとかいるんですけどこれいきなり降って消えていなくなったらどうしようみたいな
うわうわもうこんな変なこと考えの方がいいんだよそうそう
でも分かるだから置いてかれたらとか、うん、何かで聞こえないじゃないですか OK ですとかも多分、
うんね、あっちからもね、はい、OK でーすってすごい言ってもらうと聞こえないぐらいの距離とかにいたら、う
ん、いやそれが怖いだから本当にね今回はあのスタッフさん家のご自宅でやったので、はいあれですけど
もし俺ら3名が同じ現場で、うん、そういう撮影があった時は絶対今の話をもとにもみんな何もしないこれ
驚かす
から
な
しな絶対しないこれ ね,
これね絶対ね
だけど写真を、うん、撮ってから、うん、検索さんに送ったんですよ、うん、こんなになってます、うん、みたいな、はい、ドアの陰に隠れたりとか、はい
は
い、
ドアの横にこう
そうそうそうぬぼーって立ってたりとかしてで検索さんに1回送ったんですけど検索さん携帯壊れてから、はい、放送が終わったらフェイスブックに載せたいからっつって、うん放送終わった時に、はい、もう一回送ってって。写真もう一回送ってって言われたから、はい、ちょっとしたいたずら心が芽生えて、ひとしさんと検索さんの LINE があるんですよ。はい、私の3人の LINE、はい、グループみたいな、はい。そこに送ろうかなって一瞬思ったんだけど、
イープーさんが、えってな
る。後が怖いなと思ってやめました。
ぬやがみって。
あでもひとしさんがあれまとめてるあれだったんでしょドラマ
な。あ、まあ、ストーリーテラーみたいな感じで。あれですけど
急に送ったらね知ら、うん、事情知らない
パッと開けたらね、うん、ドーンって出てきて
怖い怖い、
はい、怖いのはもうね、はい
はい続いてのメール、
はい、
ラジオネーム沖縄大好きさん、
う
ん、
ありがとうございます
ココリッチトモキさん、はい、劇団大勢の荒垣慎也さん、はい、秋山ひとみさん、はい、
こんにちは
ラジオネーム沖縄大好きです
ありがとうございます
さあ約何ヶ月ぶりの木曜おりちゃんにメールします元気でしたかはい、元気ですよ。さて皆さんは、うん、ゲーム好きですか、
はい、
スマホゲームはもちろん、うん Wii U、プレステ4などなど、うんうん、たくさんのゲームがありますね、
はい。
僕のお小遣いじゃなかなか買えないですね、と。かっこなき、
ね
レトロゲームといえば、はいファミコンやスーファミなどあると思いますが、 僕が唯一持っているレトロゲームがあります。それはゲームボーイポケット。
ポケットか、
うん、初期のゲームボーイの次に誕生した携帯ゲーム機で小さい頃よく遊んでいました。
ちょっと薄いやつね。
実は今も持っています。すごいね。しかも電池さえあれば遊べるのです。久しぶりに遊んだのですが楽しかったです。さあ皆さん好きなゲームはありますか。では最後まで放送ちばりよ。
ありがとうございます。あの 5,6 年前ぐらいまで、うん、あの初期のゲームボーイ持ってましたよ。
へえ。
あの分厚いやつ、初期の
でっかいやつでしょ。
でっかいやつ、
使えた。
一応使えてたんでまだ持ってたんですけど、その 5,6 年前ぐらいにやってみたらもう画面が映らんくなってダメになったんで。
あの緑のやつでしょ、画面が。
画面が、
うん、
で、あの淡い濃ゆいっていう、あの
そうそう選べるやつね。
そう、世代ではないんですけど、僕行ったら、
まあ、でも僕その前にこのゲームボーイポケットが知らないんですけど、
うん、いや、ね、ゲームボ初期のゲームボーイの後に、うん、ゲームボーイライトってやつが出たんですよ。
ライト、
うん、はい、あのその初期のゲームボーイにもう一個あのスイッチオンのスイッチの奥に押し込んだらカチッてできるとこがあって、やったら、うん、あのバックライトがついて、
明るくなる、
懐中電灯にもなるみたいな、
はい、いや、あのバックライトっていうかその画面の後ろが光ってできるっていう、暗いところでもっていうゲームボーイライトっていうのが出て、その次に出たのがゲームボーイポケットかな。
これはね、ちっちゃくなったってこと。
ちょっとちっちゃく、なんか薄くなったのかな。
そのポケットには別にじゃない、その手軽に持ち運べるとか。
そうさ、あんなぶっとくはないというか。でその次に出たのがカラーじゃないかな、ゲームボーイカラー。
ゲームボーイカラー、
カラーの時からもそのバックライトは標準装備みたいな感じで。それともポケットがライトなのかな。
俺ね、本当にね、ゲームボーイに関しては、なんていうの、 手で持ち運びできるでしょ、うん、
はい、
そういうのはあんまり興味なかったわけ。
あの家でこうお家でピコピコ、
お家でやる分でいいやと思ってたから。だからゲームボーイの下りは全然分からない。だからあの、ほら、あと一つ最近の何、なんていうのあれは、
3DS、
あ 3DS、
はい、僕持ってますよ。
あんなのとかも全然わかんない。 DS、
うちスーファミ止まりだな。
結構、そうなの。
お兄ちゃんが、7つ上のお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんがスーファミ買ってきて、家出てからはまあスーファミで遊んでましたけど、その後友達がプレステとか買ってやらせてもらいましたけど、おうおうおう、また何回か言ってるけど、あのぐるぐる回すじゃないですか、
はいはいはい、
あれが回るできないんですよ。
何のゲームの時にこのレバーを使う
と。例えば今私の左側にシアンさん、左前にシアンさんがいるじゃないですか、うんうん、でその後こう、あのよくゾンビ撃つやつみたいな、
はいはい、バイオハザードとかね、
こうトモキを撃ちたいと、右側にいるトモキを撃ちたいかったら、すぐ右スッて向けばいいじゃないですか。わざわざ左回転しちゃうんですよ、うん、
それはお前の手の武器用
だから。そうそうそう、だから左手が使えないから、で結局面白くないって言って、
うん、
欲しいとも思わなかったし。
俺一応今プレス3持ってますけど、うん、さっきは全然やらないです、
ね、今もだってゲームっていうより、このなんか DVD 見るためとか、なんかちょっと別のあれになってますよね。別のあれになってるね、高性能すぎてから、
うん、あ、逆だな、ゲームボーイポケットが先ですね。
ポケットが
初期型のやつがちょっと薄くなって小型軽量化したのがゲームボーイポケットで、その次にゲームボーイライトが出てますね。
あ、そうなんだ、はい、でも俺本当に中学まではゲームすごく流行ってたんだけど、うん、あのスーパーファミコン世代だから俺なんか、その後に高校の時にプレステ、初期のプレステが出たわけ、
うん、
もうあの時のね、斬新さたるや、何これってなったからね、本当に、
うん、
いやもうでも色とかもすごいですよね今。だってマリオとかも全然マリオじゃないもん。
初期でもすごかったんだもんね、
うん、プレステのポリゴンのやつとか、あのバーチャファイターみたいな、そういう系の、うん、鉄拳かな。
一番こういう新しいゲーム機が出た時に一番基準になるのがマリオシリーズだわけ。
あ、
マリオシリーズが先に出るから、まあね、ここまで進化したとかさ、ま
あ、任天堂とかだとそうですね、
うん、すごいんだからマリオとかね、
うん、
なんかもう立体がすごいですよね。
そう、
もうなんか、
いや今車に置いてきたけど持ってくればよかった。
何を？
3DS。
持ってるの？あなた、
はい、画面見せればよかった。
すごい
今一番新しい、今かな、まあでも 3DS、 ニュー 3DSLL っていうやつ。
え、一番新しいの？
一番新しいのがね、多分ね 2DS っていうやつが出たんですよ。
いやもう全然
折りたためないやつ
は、
なんで？
そしたら 3DS の方がいいでしょ。
うん、でもなんか折りたためないけど、本当に初期のあのゲームボーイよりちょっとサイズが大きいのかな。
あ、また一周して戻るのか。
そうそう、画面が2画面あるっていう。
へえ、
っていうのが出たのか、まだ出てない、わかんないですけど、これは。
こんなんさ、よくあれ、はい、あれじゃないですか、子供がサンタさんにお願いして、これじゃないみたいな、うん、あんな気持ちが今わかる。何が違うばっていう。うん、
そうだよな、うん、俺らもいつに子供を持った時に、うん、ゲーム機が欲しいって言われて、これじゃないって言われたら、
う
ん、本当に。
もうそれこそプレステ4とか多分あげるはずよ。何が最新かわかんない。
それでももう古いかもしれんよ。
うん、
だってプレステ4も俺見たことないけど、どんぐらいすごいのかね、あれ。
いや、すごいっすよ。
どこまで進化して
るの今、何なの
?4 です。
今、4が一番新しいんだ。
あ、Mさんが持ってて。
あ、そうなの、
はい、
な、俺、3で持ってるゲーム機と、4のゲームがもう何が違うの？基本的に。
グラフィックが全然違います。
絵か、やっぱ絵、は
い、もう、絵じゃないさ。本当に実写かなって思うぐらいの。
そこまで？
本当にそれぐらいです。
え、3でも結構実写っぽいのが本当っぽいよ。
いや、あるじゃないですか。あれより、さらに、遠近感とかがすごいです。背景とかも。
それね、ゲーム？その、なんていうの、ほら、モノローグとかでさ、はい、さ、なんていうの、ほら、あらすじみたいのでやる映像じゃなく、ストーリーの中でそんぐらいの絵があるってこと？
まあ、一番このプレステ作品で最初に出るのは、グランツーリスモっていう、車のゲームのレーシング。はいはいはい、あれで一番そのグラフィック違いますっていうのが分かるんです
よ。やばいな。
で、あと、僕、アイムさんが持ってるので、グランドセフトオートっていうアメリカの、
みんなついてきてるかな。
すごいフリーな世界のゲームがあるんですけど、うん、プレステ3とプレステ4で同じソフトが出てるんですよ、うんうん、5っていうのが。それでも全然絵が違います。
マジで？
全然違う。
デージュ真剣に聞いてるな。
びっくりします。
デージュマジで？デージュマジで？いや、ヒーフーミーさんから来てます。はい、俺インベーダー世代という。
ああ
、あれでしょ、喫茶店のやつでしょ。そんな昔
テーブル一体型のアーケード版のやつ。
インベーダーをよ、例えばよ、うん、そのプレステ4で言ったらどんだけになるのかな。
いや
あれはあのカクカクの動きが面白いんでしょ、やっぱり。
う
ん、
いや、だけどさ、それをもう何、このもう立体的にとかいろんなものを駆使して、
多分その 3D バージョンみたいなのとかありますよ。
あ、ある。
平面で上下だけだったじゃないですか、うんうん、じゃなくても奥行きがあるインベーダーみたいな。
もうそんなん違う。そんなん違う。
プレステ2か3ぐらいでも出てました。
そんなん違う。いいよ、もうこの前ガナハベースでやったジェンガが一番面白かったよ。
そうだな。わかる。それはわかる。
ジェンガとかワニワニパニックが一番面白かったよ。
久しぶりにやるジェンガすごい盛り上がりますから。皆さんやってみてください。
デージ盛り上がってたところ犬飼さんに邪魔されてからさ。
俺もなんか知らないけど負けてなんか奢った気がするんだよな。
返したよ、あれ本当に。なんか、結構盛り上がったんですよ、最初。うん、で、酔っ払った深夜さんが来て、なんか勝ったら、
はい、
あ、負けた人が全員に1000円ずつ払うみたいな。でやって、深夜さんが負けたわけ、うん、
はい、
で私と野原光一さんと犬飼さんがいたんだけど、うん、デイジ深夜さんが俺これ帰りどうやって帰ればいいかとかずっとブツブツ言ってたから全員ちゃんと返しました。
じゃあいいよもう。
はい、ありがとうございます。あと1ついけますかね。
はい、
はい、はい、さいつともです。
ありがとうございます。
今日の朝の出来事です、
う
ん、聞きましょう。テレビのスイッチを入れるとつきません。まあまあこれは何度もあることですが、うん、2時間過ぎてもつきません。ああもうダメになりましたか。ブラウン管のテレビで2002年型だから寿命ですか、うん、2リー。もう1台あるけどこれを移動と廃棄処分したいけど、うん、赤棒とかでやってくれるかな。 あともう一つ、
うん、
もう一つは車の表示でエコドライブオフのランプが点滅しているのです。3週間前に定期点検したのに取説を読んだらサービスセンターに点検してくださいって。ああ朝に2つのトラブル疲れるよということで。
はい、ありがとうございます。
大変ですよね、この家電とか車まとめてきますから ね。
来るね。私も
冷蔵庫前壊れたみたいな。テレビ出したっけ。
引っ越す時にもう、はい、引っ越す前から冷蔵庫がずっとダメだったんで、はい、引っ越すのと同時にもう新しいのに変えて、
うん、
でこの前洗濯機が壊れて、うん、でも中古でも買って、
うん、
買ってでテレビが一回なんかずっと音がたまに出なくなるとかはあったんだけど、はいはいはい、なんかアンテナ線が断裂したみたいで見れなくなってアンテナ線変えたらつくんだけど音が出ないだったんですよ。でもなんか最近すんごいもう3週間ぶりぐらいにテレビつけたら音出るようになってて、うん、テレビは大丈夫でした。ただ扇風機が壊れました。
大変だな。
もう
大変ですよね。
三種の神器ってあるでしょ、
はい、
洗濯機、冷蔵庫、テレビ、
うん、
この中で俺やっぱり三種の神器って言うけど同じライベルじゃないわけ、
うん、
俺からしたらもう、もう一番冷蔵庫だと思うけど。
まあ確かに、
まあそうっすね、
代用できないですからね、
うん、もう絶対無理だよな。
代用とか、まあだから洗濯機だったら、最悪コインランドリーとかあるじゃないですか。うん、どうにかできる。
でもどうなのかな、人によるんじゃないですか。だからそれこそ毎日コンビニでいいとかいう人は冷蔵庫いらないじゃないですか。
ああ、そういう
わけ。いや、まあその外食とか、ね、
うん、ただ冷蔵庫できる人とかだったら。
そう、何か保管するってなった時に、今も代わりになるものないじゃないですか。
氷。発泡スチロールと氷。
だ毎回その氷も買わんといけないとか。
う
ん、だからしかも冷蔵庫って高いじゃん。
う
ん、
高いっすね。
しかも重いじゃん。一人でどうにかできないレベルじゃん、もうこれ、
うん。
まあ確かに。
すぐにも。
でも洗濯機もな、なくなった時ほんと困ったな。
うん、
一応一週間ぐらいでしたけど、うん、持っていくのがやっぱ大変。
あ、コインランドリー。
コインランドリー。で、あれも30分で、なんか乾燥機とかも30分でいくらとかじゃないですか。うん、1回で1000円とか普通に飛ぶし、うん、で、30分でも乾かない時とかもあるんですよ。う
ん、1000円？
うん、かかる。
何かかる？
洗濯機でいくらとか、乾燥機でいくらとか。うん、でもそんなん考えたら早く洗濯機買おうって言って、うん、もうすぐ買いに行きました。
大変ですよ、家電とか、
うん、車も大変ですから、
ね、車も大変だよな、
車も大変だね。
アニゾンさんから質問来てます、
はいはい、
クーラーと冷蔵庫、うん、両方壊れたらどっちを先に買う？
冷蔵庫。
クーラー、
いやー、どうかな
ー。あ、うん、いや待て、冷蔵庫、いや
でも、まあ、壊れた時によると思うけど、真夏だっていう設定だったら、
じゃあもっと冷蔵庫、
冷蔵庫かな、
もともと持ってるんですよ冷蔵庫、それが壊れて中身入ってるんですよ、
うん、
ああダメになると、
そう、全部ダメになりますよ。
そうだよな。ただ俺本当に暑いのも嫌だからクーラーか
な。なんかクーラーはどっかに逃げられそうな気がする。
うん。
あ、
だし、もう最悪家で暑いんだったら窓全開にするとか対処はできるじゃないですか。ちょっと我慢すればいい対処。水風呂入るとか。
冷蔵庫か。
そう、絶対冷蔵庫だと思うな。
食かな。
うん、食とかやっぱそのね。他のものもダメにするっていうのは、
私でも本当に前のアパートに住んでた時にクーラー備え付けだったんですよ。で、なんかの台風の後とかに初めて台風だって、うん、多分錆びたんでしょうね、うん、あのスイッチ入れた瞬間にバリバリバリバリって音がしてまま動かなくなってから、
あ、
でも交換するのがめんどくさくって、うん、2年間クーラーなしで過ごしたんですよ。
あ、はいはい、
もう本当にでも辛かったんだけど、うん、なんとなくなんか 言ってお金かかるのが嫌だなと思って、
うん、
で夏にでも親が泊まりに来るって言ったから、さすがにクーラーなしじゃかわいそうと思って、
さすがにね、
意を決して大家さんに、すいません、うん、今こういう状態でずっと行ってなかったんですけどって言ったら、大家さんがああじゃあ交換しようねって言って、しかも真夏だから忙しいじゃないですか、うん、本当は2週間かかるところを3日で取り付けてくれて、新しいやつに早く言っとけよかったと思って、何2年間我慢したんだろうね、うん
何を我慢してたんですかね。
折友さんからクーラーなくても氷枕でぐっすり眠れる、
あ、
だから氷作れる冷凍庫かなと、
うん、そう作れるっていうのもあるし、
ね、あるからね、
一時ね、うん、Facebook とかの動画で回ったんですけど、簡易的に自分でクーラー作れるよっていう、
え、
100均ペットボトルのやつ、
何それ、100均に売ってるなんかちっちゃい扇風機みたいなやつと、うんうんうん、なんか発泡スチロール買ってきて、うん、でなんかあの穴開けて中に氷入れて、うん、でもうその扇風機取り付けてやったら冷たい風部屋に行き届いてみたいな、2、300円ぐらいでそれ作れるよみたいな。
扇風機の前に氷置いといたらもう一気に変わったりとか、濡れタオルかけとくだけでも違うとか言いますよね、
うんうん、そう、それをね、なんかだから簡易的にすぐできるよっていう動画が回ってたんで、これいいなと思って見てたんですけど、
でも私クーラーの設定温度29とか28とかだ
った。高っ、
はあ、
お前それつけてる意味ないじゃん。
いやー、それ以上になるとやっぱ夜ちょっと寒い。
これで、
うん、
女子だ
な、あ、ちゃんと女子だ。俺24ぐらいで、
いやー、無理無理無理無理、
プラス扇風機だよ、
無理無理無理、ない、いらない、
暑いよ。
20度ぐらいでやるけど、
絶対無理。もう本当にもうなんかお笑いの稽古場とかたまに入ったらデージ寒い、もう
あ、お笑いの稽古場寒いの、
寒いですよね
寒い、
じゃ人が多いから、
バカじゃないのって思う。
人が多いの分かるけども、外から入ってきた時のこのびっくりする寒さだよ本当に
あ、寒くて、
そうそう、
マックスバリューみたいな感じです夜中の、夜中のあの大きいスーパーマックスバリューとかで、夜中のスーパーは寒い、最近知った、あれ女性だけしか言わないと思ったんですけど、
暑いなと思ってコンビニでアイス買いたいなと思って、うん、コンビニ寄った瞬間にアイス買う気失せる、
うん、お茶とかだけ買って帰るみたいな、
逆に暖かいの探すよね、
最近寒い、はい、じゃあ一旦 CM また行きまして、うん、メール読んでいきたいと思います、CM 準備が大丈夫であれば、
はい、
行きますので、うん、それでは一旦 CM 行ってきます。
はい、いらっしゃいませ。
店員さんすいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし。
は、一人。
おひとし。
おひとし、
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょうか。
ラチがかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや、クマ何度にしたかや。78.0 FM 那覇。
い、9月8日木曜日10時44分に今なりました。木曜日にチャンプルやっております。あの
CM 中盛り上がっちゃったけど、
ね、
早く
どうした
、ね、オリジンの尾勢さんと、うん、お笑いと、まあ、高校生 HOWC タレント部門オリジン全体の、はい、宣材写真、宣伝材料写真、
まあ、
プロフィール写真
で、ね、ありましたよ、
撮りましたよと言ってたのが、うん、完成して随時ポロポロ出てるんですよ、うん、僕も Facebook とか Twitter にすぐアップしたんですけど、うん、ココリッチ の Facebook にな
んであれ、うん、笑わないとじゃないな、あの
県産品の告知で一昨日出てたんですけど、うん、それの岸本が最高で見た瞬間に俺爆笑してしまって、お店で夜中ですよ、4時ぐらいにバーって見てたら、はい、うん、出てきて、あ、告知してくれてるなって、あ、新しいプロフィール写真になってんなと思って、写真押してから開いてから見た岸本にもう大爆笑してしまって。で、どう見てもこれお姉だろって。
お姉ですよね。もうお姉ですよ。だって、
そんなに？
メイクも、メイクも違うよ、結構。
一人だけメイクが完全にお姉だし、立ち姿と、上目遣いと、口ひげの青さ。これ最高なんだよな。
まあ、言ったら私が載せたんだけど、うん、フェイスブックうるさいな。載せるときとかって、添付ってちっちゃいじゃないですか。で、一応、選ぶよ。
どれか添付の、そうそうそうそう。フォルダで選ぶ
とき
ね。
なるべくまとまってたやつとか、はい、あんまり逆に、これフェイスブックに載せるやつは、聞いて、うん、はい。宣材写真で使えない感じ、うん、チラシとかにはちょっと難しいかなっていうやつをわざとフェイスブックに載せようと思ってから、はい、これを選んだんだけど、トモキのこれ見てそんなにかなと思って。でもみんなのリアクションがそうだったから。
そうだったじゃないですか。
あの結構ね、
これはひどい。
これなんかね、この3名トモキと、はい、岸本と響きの、はい、なんかね漫画っぽいんだよ、みんなキャラクターがしっかりしてるから逆にそう思うのかなと思って。
一応まとまりがあるやつを選んだつもりだったんだけど、うん、
いやこれ宝塚のポスターですよ。
僕もまだちゃんとネットでは見てないですけど、ヒートがフェイスブックだけで俺のイタリアのあるでしょ。
イタリアの、はい、
俺は結構ね、なんか俺もっとかっこよく映ってるつもりだったのにみたいなのあります
ね。コメントで性欲強そうですね。
強そうってんだ
よ。あの写真俺でもちょっとかっこいいじゃないですかって思ったんですよ。もっといじりたかったのに。
私服の方は、はい、なんかね、まだその深夜さんのこの性欲強そうな感じと私服が合ってるからいいんだけど、
ちょっと性欲強そうじゃないの、ちょっと面白いやし、それ。なんだこれ。
性欲強そう
って写真見て言われるってね。
この写真はめっちゃ面白いな。でも何回見ても笑ってしまうわ、これ飽きんはずな。
どんどんだから出てくる写真に乞うご期待です。
そうですね、今後とも他のメンバー、
営業だったりとか、うん、まあ、日付変更戦のね出演者とかだったりとかで、はい、まあいろいろ使っていきたいな、はい、
オリジン、あと劇団大勢さんとかのページ、うん、Facebook のページで、随時アップ
出てくると思います。
出てくると思うので、
まあ、新しいバージョンもだから出てくるだろう。深夜さんのね別のバージョンも出てくるでしょうし。
さあちょっとメール
いきます。はい、
ともきさん、はい、秋山さん、深夜さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代、
はい、
ともきさん、はい、遅ればせながら、はい、バイアスロンお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
面白かったです。
あら、
改めて観覧を誘ってくれたアンヌさんやナオミさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
秋山さん、
はい、
チルチルミチル、日曜日の夜に見に行きます。
日
曜日の夜に見に行きます。
ありがとうございます。
チケット1枚お願いします。
予約しておきます。
深夜さん、先日の一人芝居お疲れ様でした、うん。はい。見に行きたかったのですが、同僚の披露宴の余興の練習と重なってしまい見に行けず、次回は見に行きたいです。それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。は
い、あと一つ、先ほどのアンサーですね。万代です。長年扇風機だったので、クーラーが寒く感じ、除湿モードで寝ています。
ああ、除湿モードわかる。
除湿モードはありだよね。
うん、本当に。今日は除湿モードだね。
ああ、やっぱこの雨降ってジメジメした時、そのジメジメした暑さの時はもう冷房よりもドライでやった方がカラッとして涼しくなりますね、う
ん、いい感じですよ、うん、あれしかもお金もかからないでしょ、そんなに。
まあ、どんなのかな、ああ、そうなんですか。
なんかそんなこと聞いたことある気がする。だから最初にめっちゃ冷やして除湿でそれを維持するみたいな。
お
ー、いいこと聞きましたね。
最後のメッセージ、はい、メールいきましょう。劇団大勢の頭と赤い女と秀樹、
みなき、ともき。
そして、ラジオの前のぐすよ、中がなびら。芝居太郎か博士やいびん。
どうも。
なんでも、うん、頭は H2O の小屋入り手伝ってるそうな。ご苦労様、
うん、ありがとうございます。
してからに、ヒート。
はい。
勝手に人の家や、敷地や部屋に入ったらあかんよ。
あれはいかん
な。かっこ笑い。うん、なんか赤い衣装から、 出てた足で秋山ひとみと分かったよや。
分かるんかすごいな。
足で分かったよ。
どんだけ見てんだって、
次はちゃんひびさんですよね。かっこ笑い、ケンさんピンお疲れ様。
ありがとうございます。
券売機改札機トモキ
トモキ、
はい、
はい、ありがとうございます。
やっぱ見て分かるんだね。
うん、いや
どんなの、足で分かるってどんだけ。
それはさすがに自分でも多分分かんないですよ、
うん、
足だけ見たらこれどれが自分の足でしょうかって言われ
たら分かんない。分からないよな、
うん、傷あるからこれみたいなのとかだったら分かるかもしれないですけど ね、
はい、見ていただいてありがとうございます
。ありがとうございます、はい、そう昨日検算品だったんですよね。ありがとうございます。公開収録が、はい、ありまして、昨日ね、毎月だと思うんですけど、うん、うちの姉とね、姪っ子が、姪っ子が検算品体操が大好きで、はい、毎月見に行くらしいんですよ、
うん、
昨日も来てて、多分ね夏目さんがね、テレビデビューしますね。
あ、映った。
あのね、もう県産品体操やってる時に、うん、目の前にわざわざ席、後ろの真ん中ぐらいだったんですけど、うん、前に来て前でこうやって踊ってたんですよ、うん、一緒に、うん、その真横にもカメラあったんで、
あー、いいね。
たまにその踊ってる子供たちを客席抜く時があるんで、
うん、県産品体操これ一人降りてきたの？
もう一人で。
他にもいろんな、
あ、他にも子供踊ってたりとかした中の、もうカメラの真横で踊ってて。
あら、じゃあもうデビューありますね。
多分映ると思いますね。いやもうそれで昨日久々に会って、うん、本当に久しぶりになったんですよ。最近会わなくて、うん、テレビでは見てくれてるみたいなんですけど、
バイアスロンも見てたもんね。
そう、バイアスロンも僕が出てこないかなっつって、うん、呼んだら出てくるかなってお姉ちゃんが声かけたら、テレビに向かってたまきーっつって呼んでるみたいな動画送ってきてくれたりとか、
けなげだね。
だから昨日久しぶりに会って、おいーっつって言ったらめっちゃうんみたいな顔されて
やっぱ実物は違うんだ、ね、やっぱ目の前に現れちゃダメなんだ。
そう、会ってなかったからすごい人見知りされてね。
偶像の世界がいいんだね、うん、
でも舞台に向かってずっと僕にバイバイしてくれてたんでね。
あ、いい
ですね。バイバイしてましたけどね。はい、12月になんと男の子が生まれるそうで、
おお、一個が、
はい、甥っ子も生まれるそうで、
12
月予定らしいです。だからお姉も久々に会ったんですけど、うん、もうお腹がちょっと大きくなってたんで、おおって。
そうだね、もう12月って言ったらもうすぐだもんね、
はい、すぐですよ。日付ちょうどやってる最中
ぐらいとか、まあどれぐらいの時期か分かんないですけど、ただ12月予定って聞きましたね。おいっ子もできます、
はい、ありがとうございます。メールは以上ですかね。
メールは以上です。
ありがとうございます。
告知1個、じゃあ、2つかな、
はい、
はい、1個、オリジンチャンプル公開収録のお知らせ。
おお、何じゃそれ。
9月18日日曜日、オリジンチャンプル特番のお知らせ、題してうないチャンプル。
おお、
オリジンチャンプル月曜日から金曜日までの女性パーソナリティが出演、クロスオーバーなトークと人気コーナーをお届けします、
うん、
出演は月曜オリちゃんから平奈子&直子ママ、うん、別の人間なんだこれ、火曜日柳田京香、
うん、
水曜日アーリー、
うん、
木曜日秋山ひとみ、
うん、
金曜日小屋みずき、
うん、
9月18日日曜日国際通りに5人のうないを見に来てねということで、はい、こちら、以前木曜オリジンチャンプルが公開収録をやりました、うん、はいはい、沖縄ツーリスト松尾本店さんの2階の方で行われます。9月18日日曜日14時半開演、15時スタート、入場無料となっておりますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。
お願いします。
鈴崎がいないんですね。
各曜日一人ずつ女性が、
あ、それ
で、まあ、コーナー持ってる人にコーナーを、うん、やってもらおうっていうことで、
木曜日は
多分進行に回るかとこの前のトモキの役割で、
俺がじゃあなんか一つ台本持たしとく
女性ドキ女性だらけの
女性だらけ
公開収録そう、なんかアーリーと私が持ってないのでね。
ああ、うん、そうかそうか。
でも面白いメンバーですね。
そう、だから言ったら、まあアーリー以外みんな芝居やってた子たちしかいないなっていう感じですね。
だ、月曜日は直子ママで、火曜日の強化が悪時期っていうの、あれ、わかんないですか、強化バニラアイス、焼肉にバニラアイス乗っけて食べるんですよ。
え？
とか、ソースかけて食べたりとかするっていうのを、プリンにソースだったかな、やってて、そう、それをコーナーとしてやらないかみたいな。
ちょっとまだ嫌だ。
これおすすめですよって作ってくる的な、
うん、多分
美味しいですよって言いながら、うん、食べそうだなあの子。
だこの前の焼きそばのチョコソースあったじゃないですか、はい、バレンタインだから、はいはいはい、あんなんじゃないですか。
ああなるほどね。
覚えてる
顔
あれ覚えてるよ。あれだろ、
シアさん11月誕生日だ強化のやつを参考にしよう。はい、ということで、あともう一個ですね、はい、今週末、先ほどもありましたけど、はい、劇団 H2O 第11回本公演、バスを待ってて君にも会ってが、9月の10日土曜日と11日日曜日、我が町の小劇場の方で行われます、はい、こちらお時間が土日とも、14時19時開演の計4回公演となっております、うん、はい、こちらまだまだ予約受付中ですので、ご都合ご興味ある方はお問い合わせ番号 098-866-6118、オリジンコーポレーションまでお電話の方よろしくお願いいたします、うん、はい、
に来てください。
お願いします。
高校生もね、初舞台が2人、
うんうん、
あのまあ、キナカノはこの前あの尾瀬の、ね、本公演の方で出ましたけど、はい、H2O の方では初、うん、で、男の子が1人初舞台で、はい、はい、出演。
男の子もいるんですね今、
うん、アキトともう一人で、今回アキトが初演出 で、うん、
演出で、ね、
先週オリジナルにゲストで、うん、はい、出させていただきましたので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。あとね、19日ちょっと先なんですけど、
はい、
9月19日敬老の日に、はい、沖縄吉本沖縄花月で、うん、あの芸人サミット第2回芸人サミットっていうものライブがありまして、うん、それにオリジンからも何組か出させていただく中で、うん、僕も、出演がありますので、ぜひぜひこちらも、吉本沖縄で検索していただいて、そこのスケジュールっていう欄があって、多分そこに詳しくそのチケットの値段とかも書いてると思いますので。
洗剤のせる、洗剤のせる、
洗剤はいいです、大丈夫です。あでもともきと岸本だけ出るので、ココリチは、
うん、ああそういうバラバラなんだ。
はい、バラバラで出るので、あ、なるほどね、あの岸本のやつだけ切り取って乗っけといてください。よろしくお願いします。19日にありますので、
はい、
あと個人的にあのライブの次の日の25日にですね、うん、あのガナーベースと他の居酒屋さん3社と一緒にあの流しそうめんイベントみたいなのやるんで、あの興味ある方声かけてください。はい、よろしくお願いします。北海道居酒屋でやるんでね、
はいはい、また後で告知しますが、9月の25、26で自主企画公演ですね、チルチルミチル今稽古中ですので、こちらの方もよろしくお願いいたします。
はい、ぜひよろしく、まあ、またね、あのライブの告知は近くなったらしますので、
うん、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ということで本日9月8日木曜日の、オリジンチャンプラー以上でございます、
はい、
皆さんメール、ツイキャス、コメントありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします、本日のパーソナリティはトモキと、
さあこれから頑張るぜ荒垣信也と、
はい、劇ナウズから秋山ひとみでした。
おやすみなさい。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。